招きの言葉。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。それでは賛美をお願いいたします。
今日の賛美、パワーポイントがありませんので、お手元の、今日のプログラム、またはメールで配信された、スライドをご覧ください。天地の王イエス。最初から歌います。天地の王イエス。
天地の王イエス、栄光を捧げ、偉大な主を崇める。主の皆により、我らは祈り、共に主を褒め歌おう。主の十字架、我らのために、主の血潮、我を清める。今はもう我らは自由、恐れるものない。喜び叫べ、歓喜の声あげよう。主は我らの敵を打ち砕かれた。喜び叫べ、心から歌おう。主の勇士たちに勝利くださる。
十字架、我らのために。
十字架、我らのために。主の血を我を清める。今は
喜び叫べ、
喜び叫べ、歓喜の声あげよ、主は我らの敵を打ち砕かれた、喜び叫べ、心から歌おう、主の勇士たちに勝利くださる、
勝利くださる、
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 勝利くださる、 主よ
開会のお祈りをいたします。天地万物を創造し、今もなお見てぬうちにこれを保ち、御目的を達成するために運び続けておられる主イエス様、あなたが私たちの教会を何もないところから立て上げて進めてくださり、21年目を迎えるまでにお導きくださいました。ご自身の真実と限りない憐れみを覚えて感謝をいたします。今日この日を記念して礼拝を捧げておりますので、私たちの礼拝が終わりに至るまで、あなたの豊かな御臨在のうちに全うされ、栄光をあなたに期することができますように、顧みをお与えください。主ご自身がお与えくださったお言葉と、また一同の祈りと心からの賛美をお受け入れくださいますように、私たちの思いを御前に、謙遜ならしめください。またそのあふれるご愛に、心が圧倒されますように顧みください。御手にお委ねして、尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。主の祈りをお捧げしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは、教会福音賛美歌40番、父の神の真実を共に歌いましょう。歌詞をお読みします。父の神の真実は、とこしえまで変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありません。繰り返しは、素晴らしい主、その真実は、朝ごとに新しく深い恵み知らされて賛美します主の皆。2番、春も秋も夏冬も空の星も太陽も声を合わせ語り合う父の愛の備えを。3番、罪を許し平安を主は与えて励まし、力に満ち祝福に溢れさせてくださる。それでは歌いましょう。最初に全曲奏楽していただきます。 いたします。ヨハネの福音書10章1節から10節誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれの名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついて行かず、逃げて行きます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことかわからなかった。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。 また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。今日はこの箇所から、私は羊たちの門ですという題で、百瀬ジョサイア伝道師がメッセージを取り次ぎます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。ズームで、見ておられる方もおはようございます。一言お祈りいたします。天の父様、あなたが私たちにこの一日をくださりありがとうございます。私たちがあなたの21年間以上の真実を覚えることができるこの日を楽しみにして待ちました。そして今日私たちはそれを祝います。今日の御言葉からも私たちがあなたから聞けますように、語る私や私たちこの回収中心ではなくキリスト中心でありますように、私たちをどうか導いてください。聖霊様が私たちを助けてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、今まで待っていた教会の創立21周年記念をする日です。でこの後にお祝い会もあって、きっと皆さんはそれを楽しみにして来られたかと思います。創造主なる神様が私たちのために、私たちのうちに多くのことをしてくださいました。それゆえ私たちは今日ここにいます。創立当初会員数が5名でした。今は遠方会員を含め100名を超えています。小さなマンションで始められた礼拝は、アパホテルのこの広い会場で行えるようになりました。マンションで、失礼しました。また、宗教活動がとてもしにくいこの町に、広橋牧師が来て、何十年もの経験を生かし、教会が成長しました。礼拝の出席人数は、例えば先月の復活祭では90名近くに上りました。さらに大きな宣教師チームがようやく全員揃いました。さて、ここまで聞いてあれ?とちょっと感じられた方いたかもしれません。まあ、今まで申し上げたことは本当に良い、いろんな良いことがあったっていうのは本当に確かです。しかし、そのことが私たちにとって指標として、それが目的として用いるべきなのでしょうか。まあ、人数とか年数とか場所の立地とか開拓者の経験とかマンパワー、まあ、それぞれはいいことかもしれません。またそれぞれは、まあ、目で見える、そして力あるようなものに感じるめでたいことかもしれません。私たちは人間としてよくそのような指標とか能力とか賜物、指導者に目を向けて豊かさとか成功を図ると思います。私たちは、まあ、自分、あるいはもしかしたら自分の配偶者とか子供の出身の学校とか会社とか肩書きが大切だとか、 SNS でインフルエンサーになっているかどうか、それが大切だと思ったり、生活水準の高さがどうなのか、社会とか家族に貢献していることがそれこそ大切だといった、まあ、いろんな考え方では、その私たちの思考が、またこの世の思考が現れるかもしれません。特にいわゆる、まあ、勝ち組の街海浜幕張でそういうメッセージが強くて、また深く根ざしているかもしれません。イエス・キリストのメッセージは違います。私たちが究極的に確認して見ていかないといけない指標は一つです。私たちはイエス・キリストを通って日々の生活をしているかどうかです。 これは私たち一人一人が個人として、また教会として、として確認する必要があります。今日の話で、では、まずこのイエス様が語られた話の文脈を確認したいと思います。そして二つ目に、イエス様の宣言、私は羊たちの門です、ということを否定する、盗人の危険を確認してから、最後にイエスを門として見ていきたいと思います。ではまず、この箇所はヨハネの福音書の10章ですけど、その9章までちょっと遡ってみたいと思います。3月にさせていただいたメッセージでは、ヨハネの福音書8章で、イエス様が自分は世の光だとおっしゃって、9章でその自分についてその言葉を繰り返してから、目の見えない男性に実際に肉体的に光が見えるようにしてくださって奇跡を起こされました。それは9章の初めの話です。そして癒された男性は、イエス様を神様に使わされた特別な人だというふうに認めたんですけど、その近くにいた、聖書研究の優等生、パリサイ派の人たちに、を含む有力なユダヤ人たちが、その男性のイエス様に対する尊敬のゆえに、彼を礼拝の場所から追い出しました。その男性は、ユダヤ人の指導者たちにそこで負けないで、屈服しないで、イエス様にまた会った時に、彼を救い主、人の子として、拝みました。それは9章の最後の方、35節から39節までのところです。で、そこにいた、まだいたパリサイ派の人たちは、自分はイエス様の助けなんかいらない。自分はちゃんと状況分かっている。自分の目、心の目がよく見えているというふうに自負して、そこで勝負は終わります。要するに、そのパリサイ派の人たちは、聖書のことはよく分かっていたけど、イエス様の奇跡を否定して、イエス様についていかないで、むしろ自分たちで人々を違う方向へ導きたいと思っていました。10章は、そこから場所とか時間の変化なしに始まって、9章の続きというふうに見えます。最初の1節から5節までで、イエス様はいくつかの例えの中で、羊、そして羊と接する人々、また羊のための囲いのいろんなもの、場面を描いてくれます。盗人がいて、羊たちの牧者もいます。囲い、そしてその門番も登場します。そして当然羊たちもいます。古代の中東の社会では、理解しやすかったことかもしれませんけど、私たちはもちろんピンとこないかもしれません。私も最近羊一匹も見てないんですけど、彼らにとって羊っていう動物は、毛も肉もすごく有用なものであって、しかもイスラエルでは、礼拝の生贄として使われる、重要な動物でした。ただ飼い慣らした羊は全然賢くない動物です。頑固でありながら自分を守るための歯とか爪とか何の能力もない動物です。ですから人が飼ってあげないと死んでしまいます。ですから羊飼いがどうしても必要でした。で、当時の羊飼いは、旧約聖書に登場するダビデのような少年、家族のうちの子供の一人がやらされたり、あるいは専門の人が雇われたり、あるいはアルバイト感覚の羊飼いが雇われることもできましたがありました。また数家族で一つの大きな囲いを、石などで作って、そこにそれぞれの群れを夜に入れて守ることもありました。その場合、今日の箇所の3節に出てくる門番を雇うこともありました。そしてそれぞれの群れの羊飼いがいて、彼らは朝に来て自分の群れを連れ出しました。イエス様がそういった話を知っていたんですけど、実はそれは例えだったと書いてあります。ただそこにいた人たちはそのシーンがあまりにも当たり前のことだったので、6節によると、イエスが話されたことが何のことなのかわからなかったと書いてあります。次にイエス様が本題に入って、それまでの例えの一部を展開します。イエス様は2つの比喩に焦点を当てて、 イエス様、イエス様から人を遠ざける人々、そしてイエス様についていく人々、3つのグループについて教えます。そして今日はそのうちの1つ目の比喩、7節から10節にある私は羊たちの門ですというテーマに集中したいと思います。7節に私は羊たちの門ですと書いてあります。門なるイエス様と対照的な存在、反対の立場にいるものは羊たちの敵である、盗人であり強盗ですと言われています。一節にも出てきましたけど、8節でも登場する彼らを先に見て、イエス様が門として彼らとどう異なるかをという観点からまず考えたいと思います。盗人や強盗はもちろん、暴力的な指導者も含まれますけど、主な意味として、霊的に他の人々を悪用して虐げる人を指していると考えやすいです。そういった人は神様に従う人々、群れを利用して神様から引き離して結果として悲しみへ導いてしまいます。そして9節から続く文脈からすると、イエス様をそこで批判していた、損害、一応社会で尊敬されるパリサイ人たちも結局盗人、強盗と言われていました。実は旧約時代から多くの聖書箇所で神様はイスラエルの指導者たちを牧者と呼びながら、彼らが悪い牧者である、彼らが民を養って守る責任を捨ててしまって人々を敷いてあげていると訴える場面がありました。例えばエゼキエル書34章の2から4節にこういうふうに書いてあります。イスラエルの牧者たちに向かって預言せよ。預言して牧者である彼らに言え。神である主はこう言われる。災いだ。自分を養っているイスラエルの牧者たち。牧者が養わなければならないのは羊ではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊は養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を解放せず、追いやられた者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。人の牧者だと自分のことを言いながら、神様のために使える代わりに自分のために人を使う人がいるということです。8節でもイエス様は私の前に来た者たちはみんな盗人であり強盗ですと警告されました。前に来たの意味は、時系列でイエス様の前の時代のすべてという意味ではなくて、イエス様を後に回そうとするとか、イエス様に代わって人を導こうとするという意味でしょう。ヨハネ10章の一節の例えで言うと、彼らは羊たちのその囲いの門があるんですけど、門から入らず他のところを乗り越えてくる人です。つまり門を避けて羊飼いの群れに害を加えてしまいます。もちろん自分は門を避けるものなので、羊たちを門へ導きはしないでしょう。だから羊たちを安全な道からそらせてしまう人だとイエス様が警告します。ちなみに、すごくいい人のように見える人、もしかしたら教会員とか、あるいは牧師になった人でさえも盗人にはなり得ます。熱心に聖書を学んで助言を与えていたパリサイ人たちも良い人には見えたでしょう。しかしイエス様の話では彼らが盗人にとなっています。ヨハネ9章のように、癒された人がイエス様から離れるようにと彼らが求めていました。マタイの福音書23章13節で彼らははっきりと別のちょっと違う言い方ですけど、こういうふうに描写されました。偽善の律法学者たち、律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。彼らはイエス様を通して神様の国に入らないし、他の人の邪魔もします。教会での活動 でも、あるいは劇的な経験でも、あるいは献金の多さでも、聖書研究の深さでも、教会の拡大でも、どんなことであっても、もしそれがあなた、私の、にとって大切なもの、あるいは私たちを導こうとする人にとってそれが一番大切なものであって、イエス様はより大切なものになってしまうなら、結果としてそれが盗みになってしまって人を滅ぼしてしまうことになります。そして10節でイエス様が警告をこういうふうに締めくくります。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。今でもクリスチャンだと言って実はイエス様を通っていない人がいます。聖書の言葉を口にしてもイエスというもんイエス様の栄光を指すのではなく自分の栄光を求める人がいます。時には彼らはそれに気づかないかもしれません。でも彼らは私たちがイエス様に信頼して神様と人に対する罪のために許しをいただいて生きることがないようにと邪魔してしまって間接的に人を滅ぼしてしまうことがあります。彼らの声彼らの教えを避けないといけません。なぜなら人間の最高の目的私たちの最高の目的であるつまりである誠の神様の素晴らしさを喜んで称えることから引き離してしまうからです。聖書の言葉で言うと、まあ、滅びとか裁きとか死に導かれてしまうのです。またそういった教師とかいないとしても私たちは自分の何かに、心を寄せているなら私たちは例えば業績とか成功とか影響力とか情熱を頼りにしてしまう、まあ、もろもろの方法でイエス様ご自身から離れて自分と他の人の喜びを盗んでまた失ってしまうことも、あり得るということが言えます。もしかしたらこの方がクリスチャンにとって危険かもしれません。私たちはそれぞれ自分の願い通りに生きてイエス様の前でへりくだらないで自分の力で歩みたいという願望がどうしてもあるからです。しかしこれも、まあ、結局盗人のささやきです。では強盗から逃れる希望はどこにあるのでしょうか。一人一人また一つの群れとしてこの会費幕張恵み教会がこれからも何十年も守られて養われて存続するためには何が必要でしょうか。そうですね、イエス・キリストという門が必要です。イエス様は門だという失礼しました。イエス様は門とどういう共通点があるのでしょうか。まず門はもちろんどこかへ移るあるいはつながるための境目の場所ものです。アパホテルに入るために私たちは玄関を通っていきました。そういった門をイメージしてくださってもいいです。今日の箇所の7節の私は羊たちの門ですというのはイエス様が略奪と死へつなぐ強盗と違って豊かな命につないでくださることを意味します。命への道そのものとも言えます。ヨハネの14章6節ではイエス様は少し違う言葉で同じ真理を教えてくださいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父つまり父なる神様の身元に行くことはできません。門としてのイエス様が羊たちをどう助けるかを10章9節で述べます。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。要するに門としてのイエス様が守って、救って、そして養いへつなげてくださるお方です。まず神様のもとにある安全である囲いに入って救われる必要があります。いくつかの危険からの救いがあると言えます。8節の後半によるとイエス様を通る人はその、まあ、偽りの悪い牧者つまり神様との関係から引き離す人から救われると書いてあります。 羊たちはそういった人たちの言うことを聞きませんでした。そしてその代わり、ちゃんと 門をくぐって囲いに入ることができます。囲いというのはこの例えで、まあ、イエス様によって明確にはささ明確にされていませんけど、まあ、入ると救われると言われているので、まあ、神様との愛の関係、神様の守りというのがいいでしょう。神様を知る羊たちは、偽の救いを差し出す強盗が、まあ、危ないと分かります。同時に門であるイエス様がどのような方かを羊たちが経験します。少し前にお読みしたエゼキエル書34章の続き10節で約束されたことがイエス様の羊たちの中で行われます。そこに書いてあるのは、私はその悪い牧者たちを敵とし、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。もはや牧者たちが自分自身を養うことはなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。ヨハネ10章の9節での後半でイエス様が続けます。また出たり入ったりして牧草を見つけますという3つの動詞がここにあります。これらも、まあ、救いを、まあ、解説というかもう少し詳しくする言葉です。羊たちはその守りを与える囲いの中に入ったら獣から守られます。まあ、獣たちは盗人と似ていますけど、その獣は次の箇所で出てくるものです。羊たちを殺そうとする動物です。しかし囲いに入ることができると、羊たちは盗人また獣から救われることができて、死から守られます。また門から出ていくと、必要な牧草を見つけて養われることもできます。囲いの中で安全に夜を過ごして安心できる守りの場を経験します。また門から出て豊かな牧場に行って必要が満たされる経験を羊たちはします。イエス様が門としてどちらの経験をもくださります。ですからイエス様を通る人、言い換えるとイエス様に自分のに信頼を寄せる人は、霊的に殺されることから、また霊的に飢えることから救われることができます。しかもこの救いは、まあ、死なないで済むギリギリの生活を送るだけという人生ではありません。10節の後半でこのようにイエス様がおっしゃいます。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私たちはいろんなことについて豊かに感じないことがあるかもしれません。悲しみのない、苦しみのない生活が与えられるということではありません。しかし、私たちはイエス様のもとへ行き、イエス様を通るならば、苦しみとか悲しみがあるときでも、何よりも偉大で喜びに満ち溢れた、また私たちにも喜びを与えてくださる神様との深い親しみが味わえます。身体的、精神的、霊的な、まあ、日ごとの糧が与えられます。ですから私たちは満足して、私の杯は溢れていますということができます。イエス様が門として満たしをくださいます。ただしこの豊かな命が私たちに差し出されているわけですけど、それを私たちに与えるためにイエス・キリストが貧しさと虐げと死を受けてくださったということを覚える必要があります。イザヤ書53章の6から8節までの通りに、罪人なる迷ってしまう羊たちのためにイエス様が苦しんで死んでくださいました。そこにある予言を読みます。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼、つまりイエス様に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない、ほふり場に引き 引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている寝羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。この後に歌う曲にあるように、イエス様が門だけでなく私たちのための子羊にもなってくださいました。つまり生贄として子羊となってくださいました。さまよって囲いから離れてしまって、死んだも同然の羊たち、人々に代わって門に入られるように、まずイエス様が来て命を捨ててくださいました。この平安と満たしのある命は、イエス様が命と栄光を一時的に捨ててくださったから、私たちも日々いただけます。もちろんイエス様はその後復活されましたけど、彼が私たちのような罪人のためにあらゆる豊かさと栄光を捧げられたことに変わりはありません。そしてそれによってイエス様が今門として開かれています。では私たちは門というイエス様を通って囲いに入っているでしょうか。日々イエス様を通って生活しているでしょうか。最後に個人としてまた教会として覚えて歩みたいことをお分かちします。まずすでに確かめたように、私たちはイエス様を通らないように、私たちがイエス様を通らないようにしようとする盗人がいるということを意識しましょう。それがもしかしたら人かもしれません。私たちの注意をイエス様からそらそうとする別の何か娯楽かもしれません。あるいは恐れを抱かせてイエス様から離れさせようとする世間の目かもしれません。人間の成功を歌ってイエス様の屈辱的な十字架が自分と関係ないという人々や、あるいは自分の心かもしれません。とにかくイエス・キリストを通らないようにさせようとするいろんな声が私たちの周りにも、私たちの心にもあるかもしれません。ですから私たちはそれに気をつけて、命の喜びがイエス様のみにあるということを覚えて歩みましょう。私たちが聞くべき声は門なるイエス様の招きです。彼が私たちの希望です。教会の中で育って、イエス様は自分と本当に関係あるのかなと思う子供でも、今までイエス様に信頼を置きたくないでいた方でも、信仰生活の歴史がすごく長いクリスチャンであっても、私たちはみんな日々門を通ってイエス様を通ってイエス様のもとに行って、盗人と飢え渇き死から救われるように招かれています。私たちは神様の助け救い囲いに入った上で、そしてイエス様を通って、それから私たちは日々出入りして生活する中で、神様の豊かな愛と喜びと平安の命を経験していきます。実際私たちの多くがそれを経験していると思いますけど、ますますそれができますように。また私たちは一つの教会としても同じように歩みたいです。創立から22年目に入るこの教会の私たちが、今までの罪とか失敗とか成長喜びなどを振り返って、複雑な気持ちがあるだろうと思います。皆様と共に優先させたいことは、常にイエス・キリストを通して神様に近づくことです。説教の始めに挙げたいろんな、いわゆる成功の指標を私たちは今日喜びます。しかしそれを心のよりどころにはしないで、必ず門を通って神様のもとに行き続けましょう。イエス様の例えを少し展開させるなら、イエス様を通って私たちはこの礼拝に入って安息をいただいています。御言葉によって神様の恵みを覚えて悔い改めて信じます。そして私たちはまた門イエス様からを通ってまた出て行って、この世の中に出て行って、 人生のあらゆるところで神様のからの御言葉の、まあ、牧草を思い出して、また受けて日々養っていただきます。そういう生活をこれからの1年間も歩みたいと思います。お祈りいたします。天の父様、この教会の群れが21年間も守られて歩んでこれたことは、私たちの知恵とか力とか財力、経験ではなく、あなたの恵みと力の証です。あなたの恵みのゆえ、イエス様を通ってあなたのもとに集って、また今まで出て行ってまいりました。どうかこれからの1年間、そしてその後も私たちを救って、導いて養っていってください。自分の知恵に頼って誇っていた時があれば、それについて許してください。私たちは少しも飾ることはできません。本当に私たちの命の源である門なる主イエス様の近くにいさせてください。主の血潮を見上げて、聖霊なる神様、まだイエス様を、聖霊なる神様、まだイエス様を通って近づいていない私たちの友人や家族をもイエス様のもとへどうか連れてください。毎日キリストの身元に行きますと言えるように、またキリストを通ることができますようにお助けください。これまでのことを感謝して、今後も期待して、主イエスキリスト、キリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。
説教への応答として、教会福音賛美歌299番、子羊なる主の招きに応えてを賛美しましょう。歌詞を読みます。子羊なる主の招きに応えて、少しも飾らず身元に行きます。心の汚れを除いてくださる父を見上げて身元に行きます。疑いを恐れに心が揺れても、そのまま委ねて身元に行きます。すべての傷跡癒してくださる満たしを求めて身元に行きます。今日は4番までを歌います。Thank you. 献金をいたします。献金の祈りをいたします。天の神様、あなたが尊い御子を私たちのためにすべて地上に送りくださっただけでなく、十字架の死を遂げさせ、死に打ち勝つために三日目によみがえらせてくださいました。あなたが払われたあふれるばかりの尊い犠牲は計り知ることができません。私たちもまたその恵みをいただきましたので、私たち自身とわずかでありますが、献金をお捧げいたします。主はお受け入れくださいますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。報告をいたします。本日礼拝後に、創立21周年のお祝い会を予定しています。お弁当を持って食事の交わりを持ちます、多めに注文をしてあるので、ケータリングで間に合わなかった方はぜひ、ご相談ください。受付のところにあるかと思います。またこの建物の中にありますローソンに行けばお昼を買うことができます。お祝い会のところで新しくお見えくださいました宣教師、グレース・エンド・ステイシー、ポールご一家の証が行われると覚えます。成田に到着した後で隔離が終えましたので、今日の礼拝から参加してくださっています。後ほどご挨拶をいたします。来週はバイリンガル礼拝が行われます。説教者はデイビッド・キム宣教師です。通訳がつきます。奉仕者と参加する一人一人が豊かな喜びを持って、奉仕できますように、参加できますように。4番目は、来週午後からクリスチャンライフの学びと交わり会を行います。それから夜に中高科のワークショップが行われます。いずれも来週いろいろなことがありますので、ぜひ応募ください。それから今週の予定は書かれている通りです。特に、変化はありませんが、火曜日の午後の牧師の受け継ぎのクラスを、青木長老のウェストミンスターの学びの時間にと振り替えをいたします。長老の方々のために毎回ウェストミンスターの告白を全章を渡って学ぶことをしていますが、 青木長老も今半ばまで達したところです。その他は特に、変わったことがありません。グレースの5月号編集と発行というのが木曜日に行われます。今週のセルグループの活動、それから、ここに、オアシスハンナ瑞穂真珠商人というのがあります。でこれ皆さん初めて見たと思いますが、あの元の二次セルの火曜日のやつが、真珠商人という名前に変わって、木曜日に行われているということで、お覚えください。であと初めに言葉もあります。街道整備は青木さんのご家族です。それでは取りなしの祈りをいたします。お祈りします。天の神様、私たちにとっては一日一日が新しい主からのチャレンジを受け止める日々であります。同じことは一週ごとに 教会の礼拝においても行われます。また特に、ベイタウンだけでなく、新しくできた町のためにも、今建てつつある建物を目の前にしながら、そこでどのように伝道ができるかということを考えながら歩んでいるところです。教会とともに、マカリチームの宣教師の方々が、この新しい町にも福音を携えて切り込もうとしております。種まきの数々が必ずいつかは芽を出して実を結ぶということを経験上知らされておりますし、これは神様の技でございますから、一同が心を込めて奉仕したいと願っております。どうか主が教会の働きと新しい宣教チームの働きと今までも歩みを守り導き支え応えてきた教会員一同のために、神様大いに御霊の力を増し加え、またこのことにおいて喜びをお与えください、祝福をお与えくださるようにお願いいたします。教会員が信じて門を通って入っただけでなく、豊かに養われて成長していくためにも、いろいろなクラスがあり、セルグループがありますので、神様がそこにもご臨在くださいまして、参加する一人一人の信仰の成長のために、また御言葉理解の深まりのために、またそれを実際に経験していく分かち合いのために、それぞれの集いとこのセルグループを尊くお持ちくださいますように心からお願いいたします。私たちの思うところではなく、主の御思いが成就して、また新しい10年に向かっていけるように、この教会を顧み支え励ましくださるとお願いいたします。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは正英271番父子聖霊のを賛美します。ご起立できる方はご起立ください。祝祷を私がいたしまして、高層で礼拝を取ります。 仰ぎ願わくは、我らの救い主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、集いました者一同の上に、あふれるばかり豊かにあらんことを。アーメン。お座りください。今日初めて礼拝においでくださった方々がおられますので、差し支えなければ自己紹介をお願いいたします。